ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ヒューマン学園放送部、記念すべき第1回は
トーマと
ミドリンと
私宮野3人でお送りします。
さて今回の放送のテーマは沖縄の
工芸。
そこで俺たちはたくさんある工芸品の中から
琉球ガラスを紹介します。
ヒット作を次々生み出すゲームクリエイター、
ゆう。
有名なアニメ監督、
うー。
歌って踊れる声優や、
まあ。
漫画家になりたいなら、
うーん。
ん、ここしかないですよね。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校。
ヒューマン。
改めまして、皆さんこんばんは。宮里グループで一番まともなトーマです。
影のリーダー、みどりんです。
そして俺が頼りになる真のリーダー、みやです。さて、いろんなとこに行って調べてきたし、とその前に、うん、実はもう一人、本当はメンバーがいるんですけど、
そうなんですよね。
そう、陽子って子がね、いるんですけど、うん、今回はちょっとした諸事情で ね、台湾の方に行っちゃってるんで、今回の宮里グループは3人なんですが、うん、次回の宮里グループの放送からは、陽子も参戦しますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで早速、みんないろんなとこに行って調べてきたから、うん、結構琉球ガラスについて詳しくなったんじゃないかな、
うん、確か琉球ガラスって言えば、うん、沖縄の観光土産として有名だよね。
うん、そうだね。それに結婚式のお祝いとかに贈る人もたくさんいるしね。
いますね、う
ん、でも今では沖縄の工芸品として全国でも有名な琉球ガラスだけど、沖縄の伝統工芸の中で最も歴史が浅いんだよね。
そうなんだ。
やれやれ、みどりんは勉強不足ですな。
だね。
確か戦争の影響で生活に必要なものが不自由な時代に、まず瓶を切って上下2つに分けて下の方をコップに使ったのが最初なんですよね。
さすがミヤくんだね。
ありがとうございます。
そう、しかも最初の頃は日本人よりもむしろアメリカ人に人気があったんだよ。
知らないの？やれやれだぜ。
ちゃんと調べたかよ。
うん、
琉球ガラスの8割はアメリカ人が買っていたらしいですよ、
うん、
普通のガラスと違って廃瓶の色がそのままガラスに出てくる点がアメリカ人に好まれた理由の一つかもしれないですね。
そうですね。
でもさ、それがどうして日本でもこんなに有名になったの？うん、
それはみどりんがさっき観光土産として有名って言ったことにちょっと関係してくるんですよね、トーマさん。
そうそう、琉球ガラスが全国的にも知られるようになったのは、うん、沖縄が観光地として有名になって観光客が大勢来るようになった、うんうん、そして、う
ん
う
ん、なるほどね。それで観光のお土産に買っていく人が増えていって有名になったってことか、
うんうん、
だから、うん、話を途中で切るなよ。でもまあそういうこと。
そうそう。あ、でさ、ちょっと前々から気になってたんだけどさ、普通のガラスと琉球ガラスって何が違うの？
なんだ、ミヤくんも勉強不足だね。
ミドリンほどじゃねえし、バーカ。
バカっていう方がバカなんだよ。
バーカ。
じゃあどっちもバカってことで。で、普通のガラスと琉球ガラスの違いでしたよね、
うん、はい。
琉球ガラスはもともと米軍のコーラの廃瓶などから作っていたんです。
へー。
使用しているのが廃瓶だからインクとかの不純物が混ざって普通のガラスにはない厚みや気泡、まあ泡のことですね。
あ、
となってそれが琉球ガラスの特徴にもなっているというわけ。ガラスは基本的に厚みのあるものより薄いものの方が良いとされていて、高級なガラスは薄いものが多いんですよ。
そうなんだよ、わかった、ミヤくん。
はい、
うん、でもね、今は廃瓶を使わないで作ってるとこもあるんだよ。
そうなんです。場所によっては石灰などを原料にして琉球ガラスを作っているところもあるから、最近では沖縄で作られたガラス細工全般を琉球ガラスと呼ぶこともあるんですよ。
あ、でも確かに普通のガラスの中にはこんな泡は入ってないもんな。
そうだね、 本来ガラスは透明さを第一にしていて、気泡の入ったガラスは製品として評価が低いんだよ。だから通常はできるだけ気泡が入らないようにするんだけど、うん、琉球ガラスはこの点を逆手に取ったわけだね、
うん、つまり
逆に気泡をガラスのデザインに取り入れたってことか。
そう、
そういうこと。だからこれらは泡ガラスとも言って、こうした素朴な質感がガラス特有の冷たさを排除して温かみを感じさせてくれるんだよ、
う
ん、
同じガラスでも作り方とか材料だけでもこんなに違うんだね。
うん、俺たちもさ、この間琉球ガラス作りに行ったよね。
行ったね。
確か名前は、うん、そうそう、ヤンバルガラス工芸館。
そう、
国頭村にあるんですよね。
そう、うん、あの日は大雨だったし。
そうだね。
途中で変な道に迷い込んだりしたよね。
そうそう、カーナビがついてる車に乗ってるのにさ、うん、道に迷うなんて。トーマさんって結構方向音痴なんですか。
だからあれは緑の車のカーナビが悪いんだよ、
う
ん、
あ、そうかもしれないですね。
持ち主に似て、うん、
すっとこどっこい
なんだから、
うん、この一言に限りますね。
だね、
すっとこどっこいですね。
どっこいだよね。
すっとこどっこいだね。
どっこいどっこい。
もうほら、ねえねえねえねえねえ、みんなさ、今その琉球ガラス使ってる？
もちろん、うん、自分の部屋に置いて紙を切る時のハサミだとか、うん、櫛を入れたりしてるよん。
なんか新しい使い方だね。初めて聞いたかも。だろだろ、うん、私は水とかジュース入れて飲んでるな。
あ、コップにして使ってるってこと、
うん、そうそう。なんかね、作った時のことを思い出し、うんうん、雰囲気出ていいよ。
そうか、綺麗だもんね、
うん、確かに。
トーマさんは何か使ってるんですか？
俺ですか、
うん、はい、
使ってますよ。
はい、何に？
ですね、こう机の上に置いてちょっとじーって見たり。
あのそれは使ってるって言うんですか？
だから
インテリアですよ。
あ、まあ、うん、トーマさんのあの絵はもうコップって形じゃないですもんね。なんか運動不足っていうか、あのメタボリックシンドロームでしたよね。
そういうミヤ君は性格の割にはうまくできてましたよね。どんなズルしたんですか？
性格の割って何ですか？
だってズルしたでしょ。
ズルしてないですよ。
だってあんな綺麗にできない、
カッチン実力です。
あのさ、この間行ってきた南城市にある琉球ガラス村にはいろんな種類のガラスがあったよね。
うん、そう、うん、そうそうそうなんだよ、うん、ジンベエザメのお皿とか、タコの形した急須とか、うん、面白いデザインのものがたくさんあったよね、
う
ん、
あったね。そうそう、コップにしても湯飲みの形とかワイングラスの形もあって、うん、実用的なものもたくさんあったしね、
うん、
それに今はいろんな材料を使うようになって、最近では耐熱性の琉球ガラスもできたんだよ、うん、
しかもどのガラスも色が鮮やかで綺麗だったよね。
だったね。
確か琉球ガラスの色って、うん、灰瓶の色をそのまま使ってるんだよね。
うん、そうだよ。
薄い青はコカコーラの瓶の色で、うん、茶色はビール瓶の溶けた色だっけ。
そう、琉球ガラスにはおよそ7種類の色があって、うん、薄い茶色は透明の瓶と茶色の瓶を混ぜた色で、紫なんかは二酸化マンガンを使って着色しているんですよ。
そうそう、うん、確か一番出すのが難しい色が赤なんですよね、
うん、
だから他の琉球ガラスよりも赤はちょっと値段が高いんだけど、すっごい綺麗な分人気も高いんだよ。
でもさっきも言った通り、うん、最近では廃瓶を使わないところもあって、そういうところでは着色料を使って色をつけたりもするんですよ。
その通り。だからいろんな色が増えていて、ピンクも人気があるし、最近ではみかん色なんてのもあるんだぜ。
へー、なんだか新しい色ばっかで、うん、女の子が喜びそうな色がたくさんあるね。
そうだね、ピンクとかだとさ、プレゼントにしてもいいと思うし、うん、飾っておいても綺麗だよね。
だね、
琉球ガラスはアートとしての一面もあるしね、
うんうん、
あ、そういえば、うん、この琉球ガラス村では、うん、琉球ガラスのデザインコンテストもやっていて、見事選ばれた人のデザインはすごい職人さんが実際に作ってくれるんだよ。
すごい職人さん、
うん、
すごい職人さんとはね、平恒夫さんと末吉誠一さんだね。
何者ですか？
この二人の作品は人間国宝と呼ばれている人たちの作品がある伊勢神宮に2009年の4月に奉献されたんだよ。
へー、琉球ガラスってもともとはコップとかお皿とかの実用的なものばっかりだったのに、最近では芸術的な面もものすごい伸びてきてるんですね。
でも沖縄の工芸品なのに琉球ガラスについて知らないことがたくさんあったね。
確かに、特に ミヤとミドリンはね。
失礼な。
でも確かに沖縄の人の目から見ても琉球ガラスはお土産だったりお祝いの品だったりに感じられているのかもしれないですね、
うんうん、
意外と身近に買うところも見るところも作ることができるところもあったし、県外の人だけじゃなくて沖縄に住んでる人にも興味を持ってもらいたいね。
そうだね。お皿やランプなんかにも面白い形のものとかいろんなものもあるから、実用品としてだけじゃなくて鑑賞用に置いておくのもいいし、
うんうん、
日常から使っていけば普段の生活がとっても華やかになるね。
そうだね。それでみんな琉球ガラスだけじゃなくていろんな工芸品に触れていってほしいな、
うん、
沖縄にしかない伝統を大切にしてもっともっと沖縄の工芸品を身近に感じてもらいたいです。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、うん、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
ヒューマンインフォメーション。
私たちが通うヒューマンアカデミー那覇校にはいろんなカレッジがあるんだよね。
そうそう、俺たちが通うのは声優をはじめ声の仕事のスペシャリストになるために学ぶパフォーミングアーツカレッジ。
漫画やイラスト、ゲームクリエイターの技を身につけるカレッジもあるんだよね。
テレビやラジオで活躍する人材を育てるマスコミカレッジもあるんだよね。マスコミカレッジでは10月16日土曜日に体験イベントがあります。テレビやラジオの現場で働くために必要な映像編集技術などを現在テレビ局で活躍しているプロの講師が直接指導しちゃいます。将来マスコミ業界で働きたいと思っている人はぜひ体験してみてください。
現場の裏話なんかも聞けちゃうかも。
詳しくはヒューマンアカデミー那覇校、電話 0120-55-7815-55 那覇行こうまで。ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。